皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月25日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は戦後の混乱期のようになってきたというお話です。私なんかの両親が戦争世代でありますから、まあ、戦中戦後の話は、まあ、子供というかよく聞いてたわけでありますけども、まあ、なかなかねそういう機会のない方はこのあまりご理解いただけないかと思うんですが、戦後の混乱期、昭和20年から、まあ、どうでしょう、23、4年ぐらいまでは猛烈な物価高と失業と、それから、まあ、麻薬も流行って、それから悪党たちが長領ばっこして、政治も経済も先が全然見えないという、まあ、本当にこう暗中模索で、日々人々は今日一日食べて食いつなぐことに全能力を費やせざるを得なかったという、まあそういう時代なんですね。なおかつ今までの価値観が全部崩壊して、何をよるべとして生きていいかわからないし、前の時代を戦争中に真面目であった人ほどですね、戦後打ちひしがれたと、敗戦によってね、まあそういう時代なんですね。今なんか私本当に戦後の混乱期のようになってきた感じがするんですね。まず第一に言えることは、物価が猛烈に上がりだしたってことですね。確かにその戦後の混乱期のように3年で、5年で100倍ですか、そういうことにはなっておりませんけども、いやそれはもっとやっぱりね、そうは言わなくてもやっぱりなんて言いますかね、今3万点ぐらいなんかあったでしょ、今年は、今回は去年今年で3万点ぐらい物価が上がって、品目で言うとね、で過去最大らしいんですね。それでとにかく上昇率だって、まあ今どうです、物価上昇率やっぱ 3% から、まあ、2% まで少し下がってきましたけども、物によっちゃもっと上がったものありますよね。だってマイナス物価慣れてた現代人にとってみると 3% 物価上がるだけだって随分大変なことですよね。もともと所得もうんと低い人が多かったし、から仕事も不安定な人が多かったわけでありますから、それはやっぱりなかなか大変ですよね。この物価高で食いしのぐの、耐えしのぐのは大変で、だからその買い控えっていうのはしっかりみんなやってますよね。で戦後の混乱期っていうのは食べ物なかったですから、皆さん地方でね、地方に行ってその農産物を自ら買ってくるって、で買い出しってやってたんですね。今確かにお金出せば農産物を都会にもありますが、高いですよね。でもちょっと郊外に行って、まあ青空市みたいなところとか、あるいは農家の方がね、畑の片隅でよく野菜売ってんじゃないですか。えらく安くて美味しくて安全なものが出てますよね。だからやっぱりこれ田舎に行けば食べ物があると、安くていい食べ物が田舎に行けばあるって、今でもまさにそうですよ。都会の真ん中だと本当金払わないと何もできないから、どえらい大変なんですけども、いや田舎に行けばですね、いや食べるものはまあ結構あると思いますよ。安くていいものがね、旬のもの食べてるいいわけですから、それは結構ありますよね。まあそういう意味で言っても、食べるものって言っても地方の方が非常によろしいね。それから物価上がってきておりますから、賃金もこう上がっていくんですね。賃金はですね、上がるところと上がらないところがあるんですよ、残念ながら。でやっぱ上がらないところに勤めてると、やっぱそれあれですね、生活できないから、賃金上がってるところに転職しなきゃいけないですね。だからやっぱり人の移動は増えていきますよ。だから賃金を払えない会社からはやっぱ人いなくなっちゃって、そういうところはやっぱり廃業に追い込まれちゃいますよ。で当時もですね、一番の産業が軍需産業だったんですね。これ全部なくなったでしょ。だからまあその軍需産業にいた人はみんな解雇ですわな。一番の軍需産業って兵隊ですから、兵隊行ってたわけですから、兵隊も解雇だわね。だから大変な失業者がいたわけですよ。まだ日本は失業者とか出てないけども、中国なんか行くとすごいじゃないですか、もう今。で世界中ですね、まあ戦後の混乱期にはなんないと思いますけども、まあやっぱりこの働く もう力とか、意欲を失っちゃった人たちの行き場が今なくなっちゃってるんでね、それは結構大きな問題になってくるんじゃないですかね。働く意欲と力さえ持ってれば人手不足の時代は何でもできるかもしれませんけど、そこがないとですね、これはなかなか大変で、しかも政府がもう瓦解しちゃってますから、瓦解していくでしょうから、それ全然頼れないし、どうするかということになってきますよね。それからさらにその、賃金ということで言うとですね、極端に高い賃金の仕事もあるんですね。当時だった進駐軍の仕事ですよね。すなわちソ連が崩壊した時もそうなんですけども、時代の転換期っていうのは全てが一様に崩壊していくわけではなくて、その次の時代の息吹を持ったもの、その次の時代を作るものは人も金も集まってくるんですよ。だから戦後で言ったら進駐軍ですよね。進駐軍関係のところは人も金も集まってきて、そらね、食べることも住むことも、そら楽にできた人たちはたくさんいたわけですよね。からソ連崩壊した時はその後市場原理経済になるっていうことは分かってましたから、ソ連時代を言ってみれば反革命分子ですね。ソ連時代の反革命分子である、なんて言いますかね、市場原理得意な人たち、それから西側諸国に伝えを持っている人たちが一斉に表舞台に上がってきましたよ。でそれが金持っててね、億万長者になってきましたね。いわゆるオリガルヒですよね。国有財産強奪って、今回そいつらが全部かどうかありませんけども、かなり相当されたわけでありますが、とにかく時代の転換期っていうのは次に見えるところに金と力が集まってきますよね。今の日本見てると、いや、そういうなんかものすごく象徴的なものはないと思うんですよね。すなわちもうなんか富の集中による未来づくりじゃないから、どっかに金が集まってるってわけじゃなくて、やっぱりそこそこ元気に暮らせているかどうかっていうところで見ると、やっぱ価値観の高い人たちのところに金が集まってるように見えますね。私はもうこの仕事30年前からやってますからよく感じたんですけども、昔はですね、金持ってる人ってやっぱ価値観でひどい人多かったんだね。要するに昭和のバブルが弾けた後だったから、とんでもないやついくらでもいたんですよ。ほんととんでもない個人でも会社でも役人でもさ、政治家でもとんでもないのいくらでもいてね、本当にね、そのとんでもないやつでないと金がね、ないということはね、本当によくありましたね。だから金と価値観は正反対で、金持ってるやつは価値観が低いと、で価値観の高いやつは金持ってないと、だから製品の思想なんていうことよく言われてね、それが当たり前な雰囲気だったですよ、平成の中ぐらいまではね。しかし今違うね。製品っていうことは悪い言葉ではなくて、要するに余計なものを体に入れないで、より大自然の力を受けるような人間になってればそれでいいわけですよね。でそういう人たちはむしろ価値観が高くて、お金いくら持ってるかではなくて、なんて言いますかね、個人的に豊かだと思う生活をしてるわけね。豊かさの基準というのは全然違うわけですよね。御殿に住まないと豊かでないという人もいるけども、大自然の中で一体感を持てば豊かだという人もいるわけでね。豊かさの基準もそれぞれだし、その生活に満足している人のところに不思議とお金集まってきてるんですね。だから使い切れないぐらいのお金も集まっちゃうところありますよね。だからいわゆるクラウドファンディングですよ。クラウドファンディングとかでこういうことやりたいんですけどって言うと、あっという間に金集まっちゃって、いやこれ集まっちゃったらいいけどお金どうしようかなと大金なんか扱うこと慣れてないですから。でもその支援金だからね、お返しなきゃいけないじゃない。直接なんか物で返すとよりもその期待に応えなきゃいけないんで、いやいや、こんなになんか皆さんの期待が集まっちゃって、これどうしようかなってね、珍しくないですよね。いやだからそういうところに金集まっていくんですよ。不思議って言いますが、昔から見ればね、平成の真ん中前半から見れば非常に不思議なんだけど、今それ当たり前だからさ、やっぱ価値観と金って一体になってきてんですね。いやこれ随分変わりましたな。そうするとね、これ戦後の混乱期の後ろの方がそうですよね。すなわち闇経済とか進駐軍にね、ゆすりたかりみたいな形で入ってったり、闇やってる連中ってのは所詮いつまでたってもその世界なんですよ。ところが当時ほら、ソニーの森田さんがね、会社作るでしょ、東京通信機工業だっけ、作りますよね。で似たような要するに戦後できた会社たくさんあるんですよ。で今度戦前のね軍需産業なんかももう一回仕立て直しましてですね、 で昭和25、6年になりますとそのデミング博士がアメリカから来ますから、デミング博士の下で品質改善、いわゆる何て言いますかね、現場の作業者たちの技能向上と価値観の向上を核にした日本経済の復興っていうのは形になってきますよね。でさらにその昭和25年ですから、あれもドッジとシャープの、まあ、新しい財政税制改革ありましてね、国債の発行をゼロにするわけですね。そうすると今までのような補助金頼みの仕事はできなくなる。結果的にやっぱりそのまともな人たちがそこで、浮上してきて、その人たちがその後の戦後の日本経済の復興の中核になっていきましたよね。だからやっぱりその戦後の混乱期の後半になってくるとですね、それはやっぱりまともな人たちが金と力を結果的に手にするようになって、まあ、それで未来を作るという、そういうことになってたわけでありますね。だから今よく似てると思うんですね。だから片っ端はもう混乱になっちゃってどうにもならない部分もあるんだけども、そこ抜け出す人たちも明らかにいて、で昔みたいだからもう政府に集まるんじゃなくてそれぞれでやってますから、地域で集まることもないけどそれぞれでやってますから、だからこそ知っていってみて、知っていってみて会わないとわからないですね。新聞だけ見てたってわからないから、知っていってみて会わないとダメなんですけども、まあそれさえやればわかるわけで、ああなるほどね、こういう人たち頑張ってんだねと、こういう人たちは多分中核なんだねと、そのいう人たちは確実に日本中今いますから、まあ、そういう人たちの時代にこれはなっていくんでしょうね。だからもうすでにもうそういう人たちが戦後の混乱期の先を作る人たちはもういっぱいいますよね。であとはやっぱりこの戦後の混乱期ということで言ったら、この治安の悪さですね。あとそれからその麻薬ですよね。もうこれも言うまでもないところで、それひどいですよ。それから最近災害が多いですよね。天変地異の特に水害とか多いですね。あれやっぱり地産地水の乱れだと思うんですね。熊がその、まあ、里に出てきちゃうのもですね、あれ山の上の方のですね、その食べ物が少ないとですね、あれ動物の縄張りって広がるんですよ。熊とか全部縄張りできてるでしょ。で一番その強い、熊がですね、一番奥のいいところにいますから、食べ物豊富だとですね、その縄張りそんな大きくならないんだけど、食べ物少ないと縄張り大きくなってきますよね。と弱いやつがね、麓にね、人家の方に追い出されていくんですよ。一番危ないところですね、熊にとってみると、だからやっぱりなり山が荒れてるんですね。山が荒れてるとですね、食べ物が少なくなってって、で弱い個体が麓に押し出されてくるという、こういうことになってますから、まあ、水害なんかもそうだけども、やっぱりあれ地産地水の乱れなんですね。戦後はだからあれ昭和34年の伊勢湾台風ぐらいまでは大変なことでしたよね。地産地水の乱れによるその水害とかね、洪水ね、まあそれもなんかしばらくはこう続きそうじゃないですか。それからあれ昭和19年でしたっけ、20年だっけ、あの地震がありましたよね、あの中部地方でね、海のとこで。それに今度戦後になりますと福井の大地震がありまして、やっぱり時代の転換期っていうのはこう地震が起きるわけですよね。これも我々ちょっと気をつけなきゃいけないところで、大体日本ってバブル崩壊した後大地震が来るじゃないですか。関東大正バブルの崩壊した後関東大震災でしょ。それから今度、戦争特需が終わって、ね、戦争の大経済ブーム終わった後は今度は福井地震でしょ。それから今度はあれですよ、阪神淡路大震災はあれ昭和のバブル崩壊の後に起きましたよね。それから東日本大震災はリーマンショックのリーマンバブル崩壊の後に起きましたよね。今だからもろにバブル崩壊ですよね。これあれですよ、コロナで最後のバブル吹き上げをやって、コロナで出した金が最後のバブルの吹き上げやっちゃって、これは今潰れてきてますよね。で今だから危ない時期なんだね、これね。慣例から言うなら何か起きる時期ですよね。でだからそういうところもやっぱりなんかその当時とよく似てるんですね。やっぱりなんか天変地異も起きていくんだろうと思うんですね。そしてやっぱり何て言うんでしょうかね、世界を見ると、例えば日本では当時財閥解体ってありましたよね。これ財閥解体みたいなことは世界中今起きてますよね。中国だってもろ財閥解体っていうか財閥崩壊でしょ。だからロスチャイルドが潰れたわけですよね。だからニューヨークのクリスティーズでロスチャイルドのお宝が、傑作がオークションに出てたじゃないですか。あれ あれフランスのロシチャイドのお宝だな。ロシチャイド家潰れたわけですな、あれでね。だから戦後もそうですけども、本当にあの戦前のね、貴族家族の、財産が随分売りに出されたわけですね、あれね。今はだから似たようなもんですね。でしかも今度はほら、略奪したものは返さなきゃいけないってことになったから、略奪ものは市場価格がゼロになったわけでしょマーケット崩壊だわね、あれね。まあそんな感じで、お宝類も動き始めてるし、それから財閥解体だし、それから小作農っていうことで言ったら、あの地主制度を解体したわけですね。農地開放ですよね。であれがだから今回トランプやプーチンがやっているあの金融大改革ですよね。金本位制に戻して、昔の金本位制ではなくて、ドルの借金からみんな解放して、ロシアイドの借金から解放してやって、で一人一人の個人がね、ゴールドを持てるようにして、一人一人みんなゴールドを持って国際金融市場にも参加できるようにするというところになるわけでしょう。だからあれ完全に農地開放じゃないですか。だからその誰かが一手に持っていた金融資産、ゴールドを含めた金融資産をまず借金を全部チャラにしてやって、でみんな資産を戻してやろうってわけだから、いやあれはだから本当にあの、農地開放ですね。で借金チャラにする方法がいくつかあるわけですよね。まあそれはこれから順に出てくるんでしょうけども、一番わかりやすい方法は、まあ今のこの通貨を無価値にしちゃうことだね。無価値にしちゃえばそれは借金だって無価値になっちゃうわけで、通用廃止ですもんね。資産も負債も通用廃止になっちゃうわけで、そうなったらその改めて国民にだけ別途ね、資産を分けられてることもできるし、まあいくつか方法があるんじゃないかと思うんですね、それはね。まあそれ順次やっていくんでしょうね、あれね。だからそのイギリス、あのロシアの特別作戦がウクライナ戦争始まった時ですね、早速そのアメリカイギリスはですね、ロシアの資産を凍結しましたね。ロシアが持ってたドルやユーロの資産を凍結したと、財産取り上げたと思ったら、全然別に取り上げられたことになってなくて、ちゃんとロシア経済見事にそれから成長して発展してるわけですよね。で新しい国際金融システム乗り換えちゃったわけね。だからなんか財産召し上がったつもりが全然召し上がってなかったと、むしろなんか自分たちでね作ってた資産がもうすでに紙くずと貸してたこと、そこで分かっちゃったという。スイフトなんかですね、もう時代遅れで、もうこんなシステムいらないってことは分かっちゃったという、なんかそういう形にこれは決着したわけですよな。だからもう要するに今回は、農地開放なんですよ。財閥解体と同時に農地開放で、一人一人にもう一回資産を分け与えるというところなんですね、あれ。なかなかすごい。だからロシアの方が一足先にやってるわけで、ロシアの方はだから作戦がないから、ね、最初からもう、ま、あのガチでやってるから、もう一足先にそれで進んでるわけですよね。すごいなと思ってますね。で日本の方もですからね、まあ、今の常識でありますとですねまあとりあえず日本の場合は国体みたいなのがありましてね、もともと日本はスメラという人たちが太古の昔からいて、誰か特別ね上に立たなくてもこの国は治まる自然自治、あの自然自治の国、民生自治の国なんですね。これが国の国体でありますから、特に誰か出てこなきゃってわけでもなくて、だからさっきから言ってるように、この各地でそれぞれ成功している人たちがいるでしょ。こういう人たちがどんどん出てきて、でそれがいわゆるスメラで、この人たちが横に連携しながら国を動かすのが一番安定してるんですね。ある意味で言うと、その誰かトップに立つと一代で終わっちゃうんですね。天武天皇もね、あの新政とか言ってあれで一代終わっちゃったでしょ。でその系統もすぐ終わっちゃいますね。それから後醍醐天皇もそうでしょ。それから信長秀吉もそうだね。一代で終わっちゃうんだね。誰かやたらに上一人立てるとですね、一代で終わっちゃうんですよ。この国やっぱあんまりそういうのそぐわないんだな。民の国だから、やっぱこの国民の国なんだね。これはこの国の国体ですから、民の国というところに持っていけばいいわけで、戦後の日本だったらその民の国という部分を農業であり、それから製造業であり、いわゆる現場の労働者の国にしたんだよね。農家の人たち、それから現場の労働者の人たちの国っていう形に戦後作り変えるわけですね。だから戦後の大発展があったんだと思いますよ。やっぱ民の国っていうことを考えてシステムを作って、要するに民に国が奉仕すると、民の運営を政府が後ろで調整すると、民を前面に出したから昭和は成功したんで、平成以降反対ですね。アメリカ人に乗っ取られちゃって、 一番トップのために民をね使うみたいなことになったが全て失敗したと、そういうの分かりやすいんですね、この国はですね。まあそんなことで今そのトップが全部崩れてきますから、やはり戦後の混乱期のようにですね、こう民の国っていう形にこれ戻っていくし、戻さないと成功しないということなんでしょうね。なんかやっぱり本当に同じ戦争、同じシナリオ2つの戦争というそうなんですけども、まさにそんな形で今回進んでますね。まあ、これから楽しみになってまいりました。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、戦後の混乱期のようになってきたということをお伝えいたしました。念のために帰りましょう。さよなら。